はい、おはようございます。先ほどの動画やまた先生の鈴木先生の証しなど本当に心から感謝します。そして本当に主が先生を必要を満たし、そしてなるべく早いうちに台湾と東アジアに行くことが許されるようにまた祈り、教会の方からもサポートをさせていただきたいと思います。ぜひ皆さん一緒に祈りましょう。さあ、今日は使徒の働きの3章ですね、見ますが、しばらく使徒の働きを見ておりますが、この3章ではこの続きを見ますけれども、イエス様が十字架にかかられ3日目によみがえられ天に戻られましたが、この3章でもなお次第ですね。本当にこのペテロがこの天に戻られたイエス様について語っておられます。というのもイエス様が今も生きておられますと、これがこの3章のテーマですね。で、3章の1節からまず10節までお読みします。聖書の終わりの方、231ページ使徒の働きの3章の1節から10節までです。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗えた人が運ばれてきた。この男は宮に入る 人たちから施しを求めるために毎日美しいの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見てくださいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私たちにはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の 足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを 見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しいの門に座った男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き、呆れた。ありますね。さあ、このように足の苗えた方が癒され、そしてそれは一言で言うとすれば、イエス様が今も生きておられるということの証拠でもありますね。お話読みましたけれども、ペテロとヨハネはこの宮に祈るために来たわけですが、そこにこの生まれつき足の苗えた方がおられ、そこで施しをこういただくために待っておりました。でペテロとヨハネは、私たちにこの金銀はない、お金はないけれども、でもイエス様の名によって歩きなさい、立ち上がりなさいって命じて、この人が癒されますね。そして当然ですが、大変感謝し、歩いたり跳ねたり、主の神様の皆を賛美したりしておられます。でそのような中で、いろんな方がこうそのことを見てですね、びっくりして、そしてこう集まります。そしてこれからその群衆に集まってきた人たちにペテロが説教するんですね。でそのようにこう今日見ます。次の4章ではその説教しているので、 まあ、捕まるんですね。まあ、東アジアの話ではないんですけど、この福音がしばしば時代によっては反対されます。この人の働きの中でもそれを見ます。さあ今日はですね、主の力ある皆ということで、この見ていきたいと思います。そしてまずですね、この主の力ある皆による奇跡的な癒し、ね、さっきも見ましたね。まあ、6節7節をもう一度見ますと、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言い、彼の 右手を取って立たせた。するとたちまち彼は足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。ありますね。まあ、まずですね、この奇跡について見ますと、お金では解決できない問題というのは、まあ、私たちの身の回りにいろいろあります。人によってはですね、このお金さえあればあれこれ何でも、大体何でもこう片付ける、治るというふうに勘違いしている人もいます。まあ、この方は施しをいただきたい、お金ね、そういう施しいただきたいというのはもちろん分かりますね。彼は足をなえて仕事がないし、そういうようにしてなんとかこう食べてますから。でもこのお金によって解決できないものはいくらでもありますね、世の中には。それは健康も、まあ、友人も、誠の心の満たしや喜びも、さまざま言い出せばきりなくあります。まあ、もちろんここでペテロとヨハネが彼に施しをすれば、お金をあげれば、それはまあ一時期彼にとっては嬉しいことですが、しかしながら彼の本当の問題はもっと深いですよね。お金がないというわけだけではなくて、まあこの体のことを言えば、彼はこの足がなえているというね、このもっと根本的な問題がありますね。私たちもしばしばその目の前の問題をにとらわれて、そしてもっとこう深い問題を見過ごしてしまうようなことがしばしばあります。例えば人間関係において、こうちょっとこう口論喧嘩になったとします。そうすると誰が悪い、いい悪い、まあ、そういうこう分析してこうね、ものを解決しようとするかもしれません。まあ、確かにそういうような見方もあると思いますが、しかしながらしばしばもっと深い問題がありますね。それはその負け嫌いというこう高慢の私たちの心がもっとこう掘り下げて、こうもっとこうよく見つめたら、そういう問題が奥に潜んでます。だから今回の口論で誰が正しいのか、誰が違うのかっていうことを、たとえですね正確に答えを出したとしても、まあきっと次の日にまた違う形の口論、まあ喧嘩にね、こうなるわけですよね。だから私たちがこうね、もっとこの根本的なことを考える必要がありますね。まあ、聖書はそのように言いますが、まあ、そのような意味では主はどんな問題でも解決できるお方です。まあ、このようにこの方は長年この美しい門でこの施しをいただくために待っておりましたが、でもこのように神様からの癒しをいただいて、すっかり新しい生活がここから始まろうとしていますね。でそれはまあ彼の肉体、体においての話ですが、でも聖書はもっと深く私たちの霊的な問題を解決してくださいます。体も大事ですが、もっと大事なのは私たちの霊的魂、神様との関係ですね。イエス様はどんな問題をも解決できます。でも私たちのこうさっき見ましたように、 単にこの目に見えるこう表面的な問題よりも深い霊的な問題を主は解決しようとしておられます。そのために救い主として来られたんですね。まあ、この人はここで肉体の方で体が癒されますが、後ですね、彼はそういうようなきっかけでペテロの話などを聞くことによって、さらには彼はイエス様を救い主と信じ、この罪許されたものとなっていったように思います。本当にイエス様が私たちのためにそうしようとしておられますね。さあ、このようにこの素晴らしい奇跡が起こったんですが、11節からちょっと見ていきますと、ペテロがこう集まる人たちにこのように語っておられます。11節ですね。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信心深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方、すなわちイエス様ですね、この方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。まあ、続きますけれども、このようにペテロが説教をし始めるんですね。多くの人が集まってきますが、さもこのペテロやヨハネがこの人を癒したようにこう驚いて見てますが、そうではありませんと。いや、そうではなくて、この今も生きておられるイエス様がこの癒したのですと。特に16節では、その名によってとね、というイエスによって与えられた信仰ね、このようにイエス様によって癒されたのだということをおっしゃるわけですね。で、例えば6節では、ペテロがナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいとこう言ってますね。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。この名によってという表現は、まあ、このペテロがイエス様によって使わされた身分ですね。で、この代表者ですから、ですからそのイエス様を代表するものとしてこのように命じているんですね。イエス様の名によって、私はイエス様に使わされた、イエス様のに使わされた身分としてイエス様の名によってこう言いますと。で、それはどういうことかというと、まあ、ちょっと今のところに何か挟んで、マタイの28章の18節から20節をちょっと見ますと、このように、まあ、大命令と、まあ、よくそういう表現でここを言いますけれども、マタイの28章18節、63ページですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。 まあ、これはまだこの地上におられたイエス様、十字架で死なれ、三日目によみがえられ、天に戻られる間際のイエス様ですね。彼らに言われた、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でこのようにこのペテロがイエス様によって使わし出されたので、そのイエス様の代表者としてこの人にイエス様の名によってイエス様の権限に基づいてこう言いますとね、まあ、言っておられます。で、まあ、そのように考えるとしますと、今日鈴木忍先生も、ね、お迎えしておりますが、台湾と東アジアに派遣される宣教師ですが、鈴木忍先生はイエス様によって送り出された、そしてイエス様のそういう意味では代表者として東アジアや台湾で主の名によってとこう人々にいろいろこう語り導いたり手助けする、そういう役割ですね。まあそれはでも鈴木先生のみならず、ある意味それは全てのイエス様を信じる全ての信者の役目でもあります。すなわち鈴木先生の場合はこの主のお導きがあり召しがあり台湾とか東アジアということですが、しかしながら私たちそれぞれも主によって送り出されています。そしてそれは例えばこの長岡の地、あるいは自分たちのこの置かれている、まあ、学校や家庭や地域や友人やそういう方々にイエスの名によってと私たちも語る、そういう役割がありますね。まあともかくペテロが言わんとしていることは、このイエス様は十字架にかかられ死にましたがよみがえりましたし、今も生きておられます。この私のすぐ隣に以前のように見える姿ではおられませんが、天に戻られ今も生きておられ、その私はイエス様の代表者としてイエスの名によってと命じると、主は今も働いてくださる、ね、でもそうですよね。この福音書など見ますとイエス様は多くの人を癒されましたよね。イエス様は多くの例えば足のなえた方癒されたり、目の不自由な方やいろんな方をこう、ね、癒しておられますが、まさしくペテロがここで言わんとしていることは、あの方は主イエス様は生きておられます、だから生きておられるからこの方が癒されたんですよっていうね、こういうことを言わんとしているわけです。この奇跡は私たちのために、私たちによってできたのではなくてイエス様がなさったということですね。まあ使徒の働きをこう学んでいくと、次第に終わりの方にはそのような圧倒する奇跡が少なく、このような目に見える奇跡が少なくなりつつありますが、まあ、こういう奇跡は一つにはユダヤ人への印として、すなわちイエス様が誠の救い主、約束のメシアなんだということをですね、分からせる、示すためにあります。さあでもですね、さらにもう一つのもっと すごい奇跡について今日考えたいんです。まあ、このようにこの主の力ある御名による奇跡を見ましたけれども、主の力ある御名による奇跡的な癒しではなくて、今度は救いについて考えたいと思いますね。この魂の救いですね。どうでしょうか、私たちも当時このそこの場にいたとすれば、きっとですね、目を大きくしてうわなんだとこうね、そしてこう感動したりするだろうと思います。というのも私たちは目に見えることに非常にこう何て言いましょうか、そういう感動しやすいですよね。この方が長年ずっとね、生まれつき足がなえており、そして私たちもこの宮に行ったり来たりする、そういう時にずっと見てきたこの方が、なんと今日一瞬にしてね飛び回ってるではないか、 すごいことが起きた、ね、だから私たちはそこですごい感動すると思いますね。しかしながらどうでしょうか、私たちはそういう感動する私たちがもしかしたら、その自分のいただいているこの救いを忘れているかもしれません。というのもその奇跡の方が偉大な奇跡なんです。もちろん足が泣いた足がこう治るっていうのはすごい奇跡なんですけど、その神様から遠ざかった魂、本当に罪によって神様と縁のないお交わりができない魂がもう一度その癒されて、そして神様清められて、そしてその神様とお交わりができるっていうことはもっとすごいことです、ね、確かに足が治るっていうことはすごいことなんですが、しかし私たちには足どころか永遠の命が与えられた。私たちはこの体の一部が良くなったというだけではなくて、この体はやがては栄光されたものと変えられて、そして病と縁のないものとなっていくわけですね。本当にこの栄光された体がゆくゆくこの与えられ、衰えることもなく永遠に私たちは主と共に住まい、そして主のまあ、との素晴らしいお交わりに入れられていく、これは主の救いの御業ですね。ですからそう考えたとすれば、この出来事よりはるかに、ね、すごいことなんですね。ですからイエス様、このですからペテロがそのような説教をこの人たちにしております。どういうことかというと、まあ、さっきも読みましたが、もう一度この13節からね読むとこのようにありますが、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました、まあ、イエス様を拒んだ。あのローマのピラトはね、イエス様には罪がないと言ってこう釈放しようとしたんだけど、あなた方ユダヤ人はこのイエス様を十字架につけろと叫んだ。それでやっとピラトが折れて、そういう羽目になったっていうことですね。その上、この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。まあ、これはピラトがね、じゃあ誰を自由にしましょうか、ね、このイエス様ですか、バルナバですか、ね、でこのようにですね、このいや、このイエス様を十字架につけろ、この犯罪人を釈放しなさいってこうね、まあ、この人はとんでもないこう人殺しですね、そのように、まあ、したわけです。だからそういうことを指してますね。そしてこの命の君を殺しました。本当に私たちに命を得させる神の救い主を殺した。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です、ね、ペテロやヨハネはこのイエス様を見たわけですね。生きておられることを見たわけです。でこのようにこう語りますね。でも、そこで責めてることは、あなた方はこの人を十字架につけた、ね、と責めてますよね。確かにユダヤ人は十字架につけろと叫びました。そしてピラトがそれに折れましたが、しかし今日の私たちも同じくイエス様を十字架に追いやったものです。どういうことかというと、イエス様がそもそもこの地上に来られたのも、十字架にかかられたのも、それは私たち人間、人類、今日お集まりの、ね、お一人一人の罪のためです。私の罪のためです。だから私はああいうふうにこう十字架につけろとは叫んではいないものの、しかしながら私の行動、私の心、その神様への反逆、その罪はイエス様を十字架につけたものですね。同じように罪深いものです。で、そのように、まあ、知らずにそうしたというふうにもここで17節では おっしゃってますね。ですから兄弟たち、私は知ってます、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。確かに私たちもですね、意図的にイエス様を拒むとは限りません。知らずに拒んでしまうこともあります、ね、まあそれだからこそ宣教師が必要であり、だからこそ例えば台湾、東アジアに鈴木先生も行かれますし、だからこそ日本に宣教師も来ますし、だからこそ私たちは周りの方々にこう主のことをお伝えするこの大きな責任、まあ特権でもありますが責任がありますね。このイエス様のことをお伝えすべきです。まあペテロがまさしくここでこの人たちに語っているんですね。さあそのようにこの18節をまとめますと、しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されましたとありますね。結局イエス様の十字架の死は単に何ていうか偶然とか、単にこう運悪くとか、単純にこうユダヤ人たちがイエス様を拒んだだけの話ではないんです。そうではなくて、これはそれこそ神様がご計画されたことであり、旧約の預言、旧約聖書の預言の中にそのように約束されました。で私たちをこの罪から救うためにイエス様が来てくださったんですね。だからそのようにこのペテロが語るわけですね。26節見ますと、神はまずそのしもべを立ててあなた方を使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福し、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。邪悪な、ね、罪深いこの生活から救うためにイエス様が十字架にかかられたんだということですね。聖書を見ますと、罪の裁きは死です。だからこそイエス様がこの使わされて、だからこそイエス様が十字架にかかられ、そして私たちのこの罪の裁きを代わりに受けてくださいました。本当にそこには驚くべき愛、神様の罪人に対する愛、イエス様の罪人に対する愛がこう示されております。さあそのようにこのペテロが語りますが、19節に見ますと、そういうわけですからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいとこう招くわけですね。ペテロがこの旧約聖書を引用しておりますが、そして彼らを悔い改めへと導きます。本当にこの彼らがこの罪を拭い去っていただくためにという、この罪から解放されるのは主イエス様を救い主として信じることによってのみです。それ以外にそのないわけですね。で結局その招きを聞いて4章4節にはこうありますが、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったとあります。この日のこの出来事を通して、この日こう癒され、そしてこのメッセージが語られますと、そのように素晴らしいことが起こり、多くの人、まあ、5000人ほどの、まあ、男性だけでもね、5000人ほどの方々が自分たちの罪に目覚めて、このイエス様が本当の救い主なんだとこう覚えて、この信じることになりました。この中にはですから、そのように本当にイエス様を信じると罪許されますが、中にはこのさらにこのようにペテロが注意も呼びかけてますね。22節、モーセはこう言っています。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも 民の中から滅ぼし絶やされるとこう、まあ、旧約聖書の箇所を、ね、引用していますけれども、まあ、この預言者はイエス様のことを指しています。だから私のような預言者が来ますよ、まあ、これはイエス様ですけど、そしてその方のことに聞き従いなさいとモーセが呼びかけていますが、もしそれに聞き従わなかったら大変なことになりますよ。民の中から滅ぼし絶えされるとね、こうイスラエルの民から追い出され、まあこれ滅ぼされ、こう裁きに遭うよっていう、こういうようなこうことですね。ですからこの奇跡的な救いはイエス様の十字架によります。私たちがイエス様を救い主として信じることによって受けます。しかしながら、もしそれを拒むなら、逆にこの裁きということがあるわけです。まあ、最後にヨハネの3章の3章の36節をですね、まあ、3章の16節と36節ましょうかね。まあ、16節はとっても有名なね、ヨハネ3章16節有名な箇所ですが、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということですね。そして36節、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。この36節では何が違うんですか。例えばいろいろこう良い行いを積み重ねておけばなんとか天国に行けますというような話でしょうか。そうじゃないですね。御子を信じる者は永遠の命を持つ。ですから自分の罪を認めて、そしてこのイエス様を救い主として、あの十字架にかかられた私のためにかかられたイエス様を私も信じますと、そのように私たちは信じるとすれば罪許され永遠の命が与えられるという、こういうことですね。一人も滅びることなくと、あの16節にあるように。そうなんですが、でも御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまると。何が違うんでしょうか。良い行いが足りなかった、悪い行いがひどかった、ひどすぎた、こういうことじゃなくて、ご自分の罪を認めイエス様を信じるか、それともイエス様なんか救い主としていりません、結構です、間に合ってますとね、お断りする、この違いですよね。イエス様を救い主として信じると、そこには罪の許しと永遠の命、神様の子とされ、そしてつながるわけです。それこそこの奇跡的な救いというのが起こるわけです。しかしながら、いや間に合ってます、結構です、そんなの関係ないです、私は頑張ります、頑張ってみますとお断りする人は神様の裁きに遭うという、この悲しい話ですね。今日見たこの箇所では、足の苗えた方がその人生が大きく変えられましたね、変わりました。彼は飛び跳ね歩き出し喜んでますが、でももっと大きな奇跡がその日起こりました。それはその日、その本人もイエス様を信じたと思いますが、他5000人の方がご自分の罪に目覚め、イエス様を救い主として信じ、そしてこの永遠の命に預かりました、ね、ペテロが本当にこの救い主の素晴らしいこの救いの御業について人々に語っています。イエス様の名によってというのは、ペテロが私はイエス様によって使わされ、イエス様の代表者です、だからこう伝えますと。私たちもクリスチャン、そうすべきですね。私たちもまずはこのいただいている、預かっている救いの素晴らしさ、もしそれが薄れているなら、忘れているとすれば、いかにそれが素晴らしい奇跡なのかをもう一度ひとたびね、考えて感謝すべきですし、 そしてさらにはこの素晴らしい私たちがいただいているこの恵みを本当に神様のその御恵みをより多くの周りにいる方々にお伝えすべきです。まだイエス様を信じておられない方、天国に行く道は良い行いの積み重ねではないんです。私たちは罪人です。聖書は一貫としてそう言っています。どんなに立派な人でも神様の前では、人間の尺度で見たら、あ、立派ですとこういうふうに言えても、真面目にいい生活、このね、人に思いやり、いろいろこう言えても、神様の前では取り足らない、この罪深い、多くの欠けの多いこのものです。で、そのような私たちのためにイエス様が十字架にかかられたんです。それこそ今日のこのペテロのメッセージがそうなんですね。この方は十字架にかかられ、今も生きておられます。だからその命を与えようとしていらっしゃる、永遠の命を与えようとしておられる。ぜひですね、良い行いによる救いを目指すのではなくて、自分が罪人であること、そしてこのイエス様以外には救いの道がないということに気づきまして、この方を救い主として信じていただければと切に願うものです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように人の働きからいろいろ見ることもでき、感謝いたします。本当にこのペテロが大胆にこの方の癒しを通してさらなる素晴らしい奇跡の話をされました。それは私たちの罪の許し、永遠の命に預かる主イエス様を救い主として信じることによるこのものですが、どうか今日お集まりのまず兄弟姉妹、私たちがその素晴らしい奇跡に預かっておられることを改めて心から感謝できますように、改めてその奇跡をに感動するように、そのような奇跡を思うことにより、言うならば飛び上がり、本当に踊るような、そのような思いが私たちにも与えられますように。そしてなおかつ本当に周りにまだそのことを知らずにおられる、聞いておられない方々への重荷を覚えて、ペテロのように大胆に語り、祈りつつ語ることができますように、どうか導いてください。そのために台湾、東アジアに使わされる鈴木先生のことも覚えますが、豊かに祝福し導いてください。私たちもそれぞれこの地域においても主は用いようとしておられますが、どうか用いてください。またまだイエス様を信じておられない方、本当にその必要を覚えることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。今日のお話を通して、私は改めて救いの奇跡、その素晴らしさを改めて感謝いたします。そのような方々今日おられましたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。本当に主の御業、その救いというのは言葉に言い尽くせないほど素晴らしい、肉体の癒し以上に、はるかに以上にその素晴らしい奇跡ですね。どうでしょうか。私たちは使わされていますが、いかがでしょうか。そのように覚えながら周りの方々に語っておられますか。いかがでしょうか。私がさらにこの周りの方々、このことを知らずにいる、無知でいるこの方々が多くおられますが、私がそのような中で良い証となるように、よく語ることができるように、用いられるように、私もイエス様の代表者として用いられるように祈ってください。こういうような願いのある方おられましたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いかがでしょうか。この鈴木先生もいつかは自分が主に召され、そしてこのフルタイムの思いが与えられましたけれども、 どうでしょうか。主の御旨を祈りながら、そのような思い私のうちに主が与えているかと思いますが、先生を祈りに覚えてください。こういう方もおられましたら覚えたいんですが、いかがでしょうか。いらっしゃいますか。最後に伺いますが、いかがでしょうか。まだ私はイエス様を救い主として信じておられませんが、でもこの救いに私も預かりたい、罪の許しをいただきたい、まあ、よくまだわからない面もありますが、でもそういう願いが心にありますので、祈りに覚えていただければ感謝です。そういう方おられましたら手を挙げていただければ祈りますが、いかがでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、お一人一人の上に主の豊かな祝福あり、導かれますように。特に私たちは改めてこの救いの素晴らしさ、その御業のがいかにこう素晴らしいのかを感動に覚え、そしてそういう喜び感動のうちに周りの方々に語るものとして用いられますように導いてください。どうかお一人一人の上にその心のうちに主が豊かに祝福しお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。